ブロックヘッドポッドキャストへようこそ。この番組は非モテの実態を解明し、社会の非モテ需要度を上げることを目的とした非常に社会的意義の高い番組です。というわけで、前回に引き続き、商社マンさん編、後編です。ついに。ヨーロピアさん、前編やばかったですね。うん、めっちゃ面白いよね。
まだなんか闇の一部しか明かされてないにもかかわらず。
すでに面白かった。
新鮮だし。
そう。新鮮。うん。なんかちゃんとやっぱいろいろ起きてる現象には理由があるんだなっていうのが分かってきましたね。
まあでも僕はあれですよ、結構なんかもともと思ってたイメージよりはソフトだったというか。
あ、もっとひどいのイメージしてました、もしかして。
いやなんかまだ掘ったら出てくるかもしれないですけど、うん、まあ、まだなんか想像の範囲内の面白い話って感じですね。
じゃあ、ショータマンさん、後編お願いしたいんですけど、ぜひヨーロピアンさんをうならせるネタを何か提供していただけると、それはちょっと想像の上を言ってたみたいな。
多分、そうですね。でも、ちょっと頑張ります。
はい、お願いします。問題にならない範囲でお願いします。じゃあ、後編ということで、前編もいろいろ話したんですけど、まあ、ちょっとまだ掘り切れてなかったところとかについて、まあ、順番前後するかもしれないんですけど、行きたいんですけど、どこから行きましょうか。まあ、合コンの話をね、この後編収録する前にちょっと話してたんで、それを聞きたいんですけど、なんかありえなかった合コンエピソードとか、やばい商社マンエピソードとか、なんか最悪な話とか、そういうのってありますか？こんなことするやつ、犬的な。
あ、合コンは、ほぼなんかチームプレーなのところがあるので、なんか結構、メンバーがどうしたいかによるんですよね。で多分多くは、うん、まあ、出会いを求めてるというよりは、ワンナイトを狙ってる人が多いので、まあ、そのために、いかに、誰が誰をケアするかっていうのを大体常に考えてる感じで、仲良くなることが大切なんじゃなくて、こう、つまらないって思ってる特定の一人がいると、その子がもう帰ろうとするんで、道連れになるから、なんか、あれですね。
ああ、全員を楽しませるのか。
そうです。だから、まあもちろん、お互い様ですけど、可愛い子もいれば可愛くない子もいる中で、可愛くないかったとしても、絶対ケアする担当はつける。
ちょっと待ってください。
邪魔をしない範囲で。
ちょっと待って、これ、すごく有益な話じ
ゃないですか。やばいね、これ。ちょっと合コンってそんな心理戦だったんでしたっけ？
あ、でも、こう、可愛い一人をみんながチヤホヤすると、やはり、変えられるんですよね。
まあ、それが変えちゃうんですね。
女子だけで二次会行こうっていうこの流れ。
あるよな、それは。
それ経験あるんですか、そういうのは実際。
これはそうですね。まあ。
あれあれなんですか、
はい、
じゃあそれを防ぐために事前に打ち合わせみたいなのするんですか、
その多分 LINE とかで、その場で。
下で、テーブルの下で。やばくね、これ。
は
い、
とは、まあ、女性は固まってトイレに行くんで、絶対。
トイレで作戦会議してるんですかね。
女性の方が多分してるはずで、女性は多分作戦会議というよりも、多分どの人がいいとかこう探り合ったり、なんか二次会どうするとか、なんかそういう話してると思うんですけど、むしろなんか女性が固まってトイレ行くんで、なんか、
その間に。
その間に。
待って、自分合コン歴がちょっと浅すぎるのもあるんでしょうけど、そんなことしたことも見たこともないんですけど。
いや、多分ね、これが正しい作法というか。
あるんですか？
多分確立された攻略法だと思うんですよ。いや、僕も初めて聞いたんですけど、当然。
うんうんうん、
ですけど、聞いてて、すごく納得感あったし。
まあ、ある。まあ、納得感ありますよ。
うん。
うん。
まあ、多分説明がどうしてもあると思うんですけど、過去一、過去一っていうのは、このブロックヘッドポッドキャスト内の過去一有益の話です、今回。
前にでもなんか合コンの話したよね、なんかね。なんか、港区女子さんに来てもらって、はい、合コンこういうの狙ってるとか。はい、そういう具体的な話じゃなかったんで。
そう、しかもあれは所詮その女性側から見た話なんで、我々が本当に知りたかった情報は、マスクされてるというか、そのお客様目線でしかわからないと。で、こっちのサービスを提供する側、まあ、だからホストクラブで言うと、ホストの
側。ほとんどホストみたいなことですよね、
そうですね、
本当に。
うん。うん、
相手をいかにこう楽しくさせて、こう場を盛り上げておいて、こう最後にこう収穫するかみたいな話じゃないですか。
しかもなんかチームプレーっていうのがなんかいいですね。そういう熱いの好きなんですけど。
でもさ、ブロック男絶対うまくできないでしょ、これ。 ブロック男に安心して背中預けられないよ、この件に関しては。
まあ、そうですね。
あ、でも逆に言えば、じゃあ、モテない人が、はい、例えばじゃあ、合コンって33とか44が多いんですかね、よくわかんないですけど。
そうですね。はい、
33か44くらいが普通ですかね。はい、じゃあ、3人商社マンで1人ブロック男紐ってぶち込んだら、カバーしてくれるってことですよね。
はい、あ、てか、まあ、22でもいいと思いますけど、まあ、割と盛り上げ上、まあ、その盛り上げ上手が女性に刺さらない場合もあるんですけど、離れしてるので、まあ、適当に会話は回してくれると。
よし、行きましょう、一緒に。いいとこだけ欲しいみたいな。
結構、カバーしてほしい。
言い方あれです
けど、やっぱ
り可愛くない子が帰りたがるので、絶対。
ああ、そこをいかにつなぎ止めるかがキーなんですね。
そうです。むしろそっち側のが一番の要ケアで、可愛い子はまあ、もともとチヤホヤされてるんで。
もうあっちも慣れてるし、あっそうみたいな。
ほっといてもまあ、誰かが適当に。
そのさっきの話だと、その、基本ワンナイトを狙ってるって話じゃないですか。
はい。
で、まあ、33だとして、まあ、33でも22でもいいんですけど、そうすると、その可愛くない子の担当をつけるって言ってたんですけど、担当っていうのは本当に最後まで担当するんですか？
いや、あれです。他の組に影響が出ない形で。その、うん、二次会女性だけでやるとか、
はい、
みんなで帰ろっていうのが最悪のパターンなので、うん、なんかまあ分散してしまえばそれはそれでいいんですけど、まあ、分散しようと思えば、その、可愛くない子に対しても誰か一人つけていた方がコントロール。
なるほどね。はいはい。で、まあなんか、うまく修繕ぐらいまではつないで、
はい、
今日は楽しかったね、またやろうね、バイバイ、みたいな。
は
い、
うん、もうそれは全然バイバイでもいいですし、うん、こういう時にいてもなんか男性のノリが出て、その、可愛くない子とワンナイトした方が正直なんか、話のネタには後日盛り上がったりするんで。
いや、なんか、いいですね。転んでもただでおけないっていうか、まあ、転んだっていう発想ですらないのかもしれないけど。
上級者向けの。
いや、ちゃんと、なんか、どういうところからも収穫を持って帰ろうとする姿勢。なんか、すごくそういうの好きですね。
商社マンのバイタリティですよね、これが、本当に。
うん、そう、必ずなんか、そのプラスの何かを持って帰ろうっていう。
商社マンって、でも、我々、結構ひどいこと言ってますけど、普通にいい人多そうですけどね、その性格的には、こう。いい人っていうか何でしょうね。いいやつ的な、いわゆる。
ていうか、ここまでの情報を聞くと、誰も損してないんですよね。誰も損してなくて、その可愛くない子も楽しめてるし、まあ、その男同士で言っても、互いに協力し合うっていう、まあ、こう美しいチームワークを見せてるんで、まあ、単純にバイタリティがあって、まあ、いい人っていうか、うん、いいやつですよね。完全に。う
ん、まあ、そりゃそんな感じする。チームプレイヤーだし。
人間としてどっちが完成度高いかって言われると、ビットコインなんよりしかしないですね。
はい、間違いない。まあ、でも損してるのは我々ですよ。そこに女性がね、行ってしまいますから。我々の方にも回ってこないという。まあ、勝者マンのせいではない。勝者マンのせいではない気がする。
完全に。どっち行きたいって言われたら、多分、勝者マンのいる方向の方が絶対楽しいと思います。今の話聞いたら。
自分が女性だったらどっち行きたいかみたいな話ですからね。
多分ホスピタリティが違うんですよ。その。
ね。ブロッコーとかにホスピタリティっていう概念感じたことがない。
ないですね。
なんか、いや、それ間違ってるよとか、スキャムですねとかしか言わないんで。
そうなんだよな。
このね、言ってることが正しくても、これ合コンじゃやっちゃダメなんですよね、否定みたいな。
うん、
みたいなね、ガチの。うん、なるほど。ちょっともうちょっとそれについて突っ込みたいんですけど、僕がまだ聞けてなくて、それどうなってるのってのは、チームプレーってのが分かったんですよ。まあでも確かにそれ重要だなと。で、ヨーロピアンさんもちょっとさっき聞いたのかな、その、どの人がどの人、例えば一番可愛い子を狙うのは誰みたいなのってどうやって決めるんですか？
はい、それはでも持ちつ持たれつなので、その毎回いい思いを、まあ大体もう同じメンバーで行くことが多くなってくるので、毎回男性側なんか新しい人と行ったりはしないので。
じゃあもうチームプレイもできてるんですね、その。で、前回はお前が美味しいとこ持ってったから、今回は俺がみたいな。
っていうのと、まあ、必ずしも男性も全員、なんだろう、好みはマッチしないですね。
ああ。じゃあもう好みも把握してるんで。
それぞれです。
もちろん彼女もいると思う。把握してる。把握してるんで、多分分かるんでしょうね。あ、このメンバーがいたら、あ、こいつは多分これなんだろうみたいな。
でもこういった戦略ねって挑むときほど、人ほど ワンナイト狙いですね。でも正直、純粋な出会いを求めるのであれば、一次会で解散して問題はないはずなので。
じゃあ、二次会行こうって商社マンが言ってきたら、それはもうワンナイト狙いの可能性が高い。
必ずしもそうじゃないですけど、戦略的に動くのは、ワンナイトがちらついてる時の方が多いと思います。まあ、純粋に楽しくて二次会に行くことはあると思うんですけど。
戦略使う率ってどれくらいなんですか？頻度で言うと。半分くらい。
結構メンバーによるんですよね。もうそういうの目当てに参加する人はそういうの目当てにしか参加しないですし、本当に楽しく飲みたいっていうだけの人もいるので。
はいはいはい。なるほど。いや、社会ですね。社会って感じだ、これ。ちなみに合コンに好きじゃない人とかもいるんですか？商社マンで、まれに。本当、申請ブロック男みたいな。なんで商社入ったのみたいな。
ほぼいないと思います。
いない。やっぱ、みんなそれは行くん
ですね。まあ、いるとは思いますけど、すごい真面目で一途な子もいるんですけど、圧倒的少数。
ああ。まあ、やっぱそうなるんですね。なるほど、なるほど。じゃあ他のトピック、ついでにどんどん行きましょうか。合コンね。うん。あ、でもまあ、じゃあまだ聞いてないのは、合コンで、じゃあエピソードトークがなんかあれば、ちょっと1個か2個。そのチームプレーって話あったんですけど、こういうこうすごい逆転があったとか、こんなやばいやつが来たとか何かありますか？もう逆でもいいんですけど、もしくは聞いた話。
そうですね、まあ、合コンは あんまサプライズがないですね。
あ、
良くも悪くも、まあなんか日常の繰り返し感があって、人は違うんですけど。
日常の一部。
聞きました、日常。
合コンは日常の一部発言。
だからもう、自己紹介ネタとかも、もうなんか何十回も友達の自己紹介ネタ聞いてるんで。で、なんかまあ毎回、なんか同じ話し、なんかそう繰り返、なんか女性を引っかえとっかえしてなんかやってることはずっと同じなので、あんまり考えてないと思う。
あ、もう慣れちゃって、それを繰り返してるんです。もうなんか仕事的にやってるみたいな感じですか？
だからその、まれに、本当に、なんでしょう。その、あんまり一般的な、本当にイケメンとか上位層がともかくとして、やっぱり商社がつながるのって言っても、こう、働いてる女性、働いてる女性というか、うん、まあ、一般企業に勤めてる女性、
うん、
多いですけど、まれにこう、やっぱりアナウンサーとか、が来ると、まあ、全員が色めき立つので、そういう時は一切チームプレーが通用しないです。
ガッていくんですか？
あ、もう全員がガッていくんで。
まあ、アナウンサーとか来るんですね、商社マンの合コンに。ちょっと待ってください。それ呼んでください。何やってるんですか？呼んでください。
いや、結構クローズドでやってるのと、やっぱりでもキー局はあんまりないです。
ああ、なんかリアル、リアルですね。いや、でもそういう属性の人も来るんですね、たまに。
そうですね。とか、まあ、モデルとか。
ああ、モデルとかも結構いるんですか？まれ。
まれにいますね。まあ、私の周りがまれだった感じだったかもしれないですけど、まあ、本当にその男性側も、女性側と同じようにミスターなんちゃらみたいな子がいたりするんで、
はい、
そういう子は多分、すごい派手な、そういうネットワークがあるんだとは思います。
このネットワークから来るんですね。
うん、そうです
ね。そういう人が商社にいがちだの、なので、出会いが広がっていくと。
そう
ね、羨ましい限りですね、本当これ、ヨーロピアンさん。我々の業界さ、お金はそこそこあるはずなんだけど、うん、みんな。何も。
そこそこどころかかなりあるはず。最近で言うと、少々なんかよりはるかにあるはずなんですけど。
何もチャラい話を聞いたことがないんですよ、そういう、ね、人的ネットワークが乏しすぎて。
まあ、それも美徳ではあるんじゃないですか。
やばいよね、逆に。
と思うしかない。
資産量に対してのモテ度がこんなに低い属性のやつだっていないと思うんですよね。ガチな話で。本当に。マジで。なんかでもそういう人を、いや、だから商社以外でもそういうのって参加できるんですよね。
あ、はい、もちろん。
呼ばれれば、知り合いがいれば。
はい。
いや、今日お会いできて本当に光栄です。本当にありがとうございます。
でもやっぱりそう、どういう女性を狙うかかなっていうところかな。
なるほど。ビットコイナーとか、まあ、いわゆるブロック男みたいなのが、一般的な商社の合コンに行っても多分モテないですよね。
なかなか難しい。
いや、正直に言っていいですよ。正直に言ってください。
刺さらないんですよね。その
刺さらない。
銀行とか保険の一般職とかもそうですけど、うん、割と お嬢さんといえば、まあ、お嬢さんみたいな子が結構多くて、で、やっぱり、まあ、親も大企業に勤めてるみたいな子が多いので、そういった属性は、なかなか理解してもらえないと思います。これまで育ってきた環境にいなかった属性なので。
ナチュラルボーン JTC だ。
でもなんかそういうのをよく聞きますけど、実際そう思いますか？なんか自分の感覚が普通の人とはあんまりマッチしてないんでしょうけど、いや、そうは言っても別にそんな商社で働いてるからね、いいというわけでもないし、別に他の企業でも優秀な人とか他の業界でもいるわけじゃないですか、たくさんいい人。はい、やっぱでもそういう壁はあるんですね。その一般的に理解されてない仕事とかをやってるとやっぱダメみたいな。
っていうのと年齢ですね。年齢若い間は絶対刺さんないと思います。もう少し女性側もいろんな世界を知っていった上で、
ね、
なかなかその20代前半とかは、
うん、やっぱブランド志向なんですかね。
なんだと思います。
リアルですね。でもそれ気持ち分かります。わ30代くらいになると、30くらいになると、なんかどうでもよくなりますかね、いろいろ。
そうです。うん、なんで、まあ、逆にバリキャリか、ある程度金融リテラシーがあればいいと思ってるので、まあ、なかなかその一般職とか、そういった人で投資までしてるって数もいないので、うん、まあ、そういった意味でもなかなか理解ができない。
でそこに行ったら、なんか角の方で、みんな俺がビットコイン持ってること知らないんだみたいな、なんかそのすごいダサい合コンの部屋の角で、なんかああいう感じになるという可能性が高いってことですね。盛り上がれないし。
そうですね。まあ確かに、ステップンの話した方が盛り上がるんだと思います。
うん、ステップンとかやってたら、ステップン全く違う話になった。
微妙かもしれないです。どちらかというとですね。
私もやってるみたいな話だったら、自分すごい冷めた目で見てる自信あります。
NFT を見せた方がいいんでしょう、
ね。これいくらしたんだよねみたいな話ですか。あ、これ何千万円もするんだよみたいな。
それで目を、色を変える人は一定すると
思います。金の話じゃないですか、単純に。
あ、でもまあ、金ですよね。年取ってくると、ある程度、まあ、顔とかじゃなくて。
うん、顔よりか、あ、金より、あ、顔より金ですね。
だからその役割だったら、無理してくだらないと思ってる NFT に行くぐらいだったら、なんか、ランゲとかオーデマピーエの時計でもつけていった方がいい気がする。同じ金かける
な。それはそうかもしれないですね。
うん、
じゃあ、俺もコージペペ見せるか、コージペペさ。うん、何これ、単身になりますよ。うん、なるほど。
僕、ちょっと面白いと思ったのは、その、なんか、ビットコインなんていうか、まあ、ブロックのところ、お金持ってる割に人的支援が、
うん、人的
支援っていうか、
ね、
まあ、交友が乏しいっていう話、
うん、
あったんですけど、通常の社会に生きてると、
うん、
多分その交友が多い人の方が、所得が高くなりがちだと思うんですよ。
うんうん、それは間違いないですね。そういう研究もありますし、
多分それが実際、まあ、所得を得るチャンスというかビジネスのチャンスにつながるはずなんで、まあ、必然いろんな人といろんな関係を持つと思うんですけど、そのクリプトの歴史的に別にそういうのがなくても、まあ、たくさんお金を得た人が多いんで、うん、そこが切れてるんじゃないですかね、多分。
うん、まあそうだね。
うん、っていうのはちょっと思いました。
だって2010年にビットコインに目をつけて、これはすごいって気づいて買った人より、商社に入った人の方がなんかすごそうですからね。
全然すごいと思います。
いやいや、実際でも商社入るの大変ですからね。大変、なんか就活とかも大変だったんじゃないですか、普通に。
まあ、入るの大変だけど、はい、仕事は大変ですよね、そもそも。
仕事も大変。うん、
いや、でも、人によりますね。別に仕事してもしなくても、評価も。若手のうちは変わんないですし、一定まで給料は上がるので、うん、まあ、全員が全員激しく働く必要もないと思ってるので、一部の人が言われたことしかやらないけど、言われたことをしっかりやれるんであれば、うん、一定数そういう人がいた方が組織は曲がるので。
冷静な意見ですね。まあ確かに。なるほど。はいはいはい。まあでも、ヨーロピアンさんのね、その、資本に対して人的ネットワークがね、少なすぎて、でもまあそこが なくてもチャンスがあるのがある意味いいところっていうのはその通りな気がしますけど、
そうそうそう、
まあ、それは それ高校に行く年にそんな話しても通じないな。これはいかに黎明期にあれしたかみたいな。何それ、
ね、そうですね。なんか、完全にアプリの作りを変えてしまった出会い系を作ったら、なんかいけると思うんですけど、企業とか年収っていう切り口になると、まあなんかみんなの知ってる企業だったり、まあ、なんか年収1000万みたいなバーガーをなんとなく意識すると思うんで、障害年収と資産を登録する形の出会い系があれば無双できるかもしれないです
ね。障害年収と資産、ああ、
障害年収か資産ですね。
それ、僕だから、この前、あの反省会の定例放送でちょっと話したんですけど、もう最近、結婚相談所市場にちょっと注目してて、これすげえ面白いなと思って見てるんですけど、あれ、本当ひどいですよね。これいけるかなって聞いたら、働けって言われましたからね。
いやでもそれは相談所のによる気がしますけどね。
いやでも思ったんですよ、じゃあもうこれ自分で作った方がいいんじゃないのと思って、そういう、
あでも
そうです、ね、ガチな話、その銀行で収入証明なんてしなくていいから、暗号鍵で資産証明させてくれよ一応みたいないいでしょみたいな。
なんかディバンクに接続できるようなアプリがあれば。
いやでもこれはぜひちょっと商社で検討していただきたいサービスでありますね。いやでも軽く真面目な話をすると、同じような状況で困ってる男性、まあ、女性もいるかもしれないですけど、男性のブロックとか結構いると思います。そこに結構ね大きなポテンシャルマーケットある気がしますけどね。
ガチに、お金を持ってるっていうのはある程度明かした上での出会いでもいいんですか。
何の上での出会いですか。
ある程度資産、
あ、はい、まあいいんじゃないですか、人によると思いますけど、
まあ、出会えば確かに、うん、なんか出会い方は作れる気がします、
ね、なんか一言別に資産家だよって言えばいいんじゃないですかね。
資産家
やあのトラディショナルな言葉に変換すると。
なるほど、
資産家
なんで資産作ったのみたいなの聞かれますよ絶対。細かく
まあでも昔だってね、土地転がしたんだよっていう人とかいるんで、
まあ、
まあ別に現代風に言うとクリプト転がしたんだよ、いいんじゃないですか。
そのためだけに不動産買うみたいなね。不動産もない。
そうね、まあ、ただなんか土地転がしたんだよって話で言うと、なんか地主って別に持ってないらしいんですよね。
ああ、なんか聞いたことありますね、うん、
そう、まあこれはなんか不動産クラスターの人が言ってたんですけど、だからやっぱ純粋にお金持ってるかどうかだけじゃないんじゃないかっていうのを僕は最近常に思ってて、稼げる人ってその稼げる能力とかバイタリティ、まあ、あるいはアクティブさ、
うん、
まあ、さっきの合コンの話でもそうですけど、うん、気遣いができるとか頭が回るとか、うん、あるいは同性同士でも仲良くやれてるとか、
そういうところが魅力的、商社マンの定義じゃん。
そう、魅力的であって、その魅力的な要素があると必然収入も高くなるっていうだけなんじゃないかという説を最近思ってるんですけど、どうですか。
いや、それはなるほど、なるほどね。まあでもあるとは思うけどね。
いやでも確かにその、うん、本当に一部のめちゃくちゃモテる人っていますけど、
うん、
大体のモテる人ってモテてるのと同じかそれ以上に振られてるはずなんですね。
あ、
多分振られることに対してあんまりなんだろう、傷つかないというか、まあ、次行こうって切り替えをしながら、
うん、
で出会いの数もそうなんですけど、うん、まあ、打席の数に立ってるだけだと思います。
でも打席に立てないブロッコとかもいるんですよ。立たせてもらえ、ベンチウォーマー。すごい一発を持ってるはずがベンチをなぜか務めている。でも打席に立つのは自分ってのは分かるんですけど、でも商社マンだったらあの知り合い、あの同僚とかの紹介で常にそういうのがあるから、うん、まあ、いくらでも立てるっていうのがやっぱ、強みじゃないですか。ブロッコとかでも本当にそういうのないんだよね。打席に 立ってる人いるのかな、まあ、いるか一部は、
まあ、一部というか僕らがこのブロッケットポッドキャストをやり始めた本当に最初の頃っていうのは、まあ、いかに打席に立つかとか、あるいは打席に立ったエピソードを話すポッドキャストだったじゃないですか。なんかだんだんそのジャーナリズムというか、クローズアップ現代的な話に寄っていきましたけど、最初の頃ってなんか実力レポでしたよね、
結構。確かに。生産的な話はいずれなかったですね、最近。
そう。ただそれ、なんか初代、2代目、3代目ぐらいまではそうだったんですけど、 まあ、四代目になりそうな人がいないとか。
いや、僕だから、結婚相談所、ちょっとね、チャレンジしようかなと思ったんですけど。
バリマッチですか？
事前調査したらちょっと厳しいということが分かっちゃった。
それバリマッチですか？
バリマッチでもいいですよ。バリマッチでもいけますよ。
バリマッチだったら、その、コネでいけるじゃないですか。
いや、バリマッチの人にそれじゃダメだって言われたんですよ。
ダメだ。厳しい。
バリマッチの人に、なんかそれやろうと思ってるんだけど、どれくらいいけるかなって聞いたら、その、今収入いくらって聞かれて。収入、今マイナス。もはやそんな働いてないみたいな。
厳しいけど。
じゃあ働けみたいな。
厳しいけど、逆に信頼できますよね。その女性側を安心できるのは、ちゃんとスクリーニングしてるっていう。
そう。いや、あっちもね、プロですから、そんな変なの入れられないじゃないですか。
そうですね。
そう言われちゃったから、ちょっとね、なんか、それでも頼むよとはちょっと言いづらかった。はい、まあ、でもなんか今の話で自分付け加えあるとすると、でもその時言ってたのがやっぱり女性はフローを重視するって言ってましたね。だから稼ぐ能力が今あるかどうかっていうのを結構重視するみたいな、だから別に資産いくらあるかっていうのも重要だけど、どちらかというとその年間どれくらい安定して稼ぐ能力があるのかっていうのを見るという点でやっぱそれが大事みたいなことでしたけどね。
なるほど。
でみんなやっぱ そこでフィルターするらしい、所得とかで。
やっぱりバリキャリ女子を狙うべきなんでしょうね。逆に商社の女性とかだったら別にそんな、なんだろうな、気にしない気がするんですけどね。
やっぱり商社の女性って僕全然どんな人かイメージ浮かばないんですけど、勝手なイメージですけど、
はい、
なんか別にそんなそういう肩書きとかそこまで気にしなさそうなイメージ。
あ、そうだと思いますね。
で、
多分本人たちに聞かないと分かんないですけど、多分出会いの場でも自分たちの方がこのフローの収入が多いパターンそれなりにあるはずなので、総合職だと。
あ、それも面白い話ですね。女性の方が収入が高いカップル的なね、
はい、
そういうのがあるんですね。
そういう人だと気にしない可能性もありますし、うん、割と帰国子女が多いので、あんまりそういうなんか、ザ・日本みたいな感じの考え方じゃない人もいる。
お、いいじゃん、いいじゃん。ここつなげようよ、ヨーロピアンさん。我々、ここのグループを作ろうよ。ブロック男を供給し。
ブロック男側的には最高ですけど、
最高ですよ。
反対側の需要あるのかな。存在心配。
いや、あるある、いけるいける。
うん、いや、でもなんか、その方が、あれです。紹介しやすいと思います。
ああ、そうですよね。
社内の普通に働いている総合職の女性。
いや、だってブロック男と CA なんて無理に決まってんじゃん。想像しただけで笑えるよ。想像しただけで笑っちゃうけど、勝手なイメージだと商社女子の方がなんとなくうまくいきそうな気がしますね。ああ、これすごい具体的ないいルートじゃないかな。別に高くても気にしないですよね、多分ブロック男、女性の方が。
全然気にしないんじゃないですか。
むしろ嬉しいですよ。どんどん。
むしろ喜ぶんじゃないですか、ね。
どんどん頼むわ、みたいな。
そこそこひもきっすの人いそうです
。俺ステップンしてるから、みたいな。理想ですよね。僕、夢それですからね。逆玉ですから、夢。あ、じゃあいい、これはじゃあ今回の放送終わったらマジでちょっと企画しまさせていただいていいでしょうか。
あ、でも日本来るタイミングがあるのであれば、多分社内の女性であれば。
本当ですか。
はい、ですし、商社女子なので自分たちで盛り上げれるはずなんです。
最高じゃないですか。
そもそも
あっちでチームプレイしてくれるんですか、その盛り上げるために。
そうですね、ちょっとそこまでのサービス精神あるかは人によるんで、あれ で,、ね、あれですけど、まあでも、やっぱあと年齢ですよね。結婚意識し始めた年齢の子たちであれば、僕、全然呼べるとは思います。
それって具体的に言うと、何歳から何歳くらいのレンジなんですか。
20代後半ですね。20。
お、もうガチなやつじゃないですか。
7、8。
バリキャリ、いわゆるバリキャリってやつですか。
すごく喜ぶんじゃないですか。
最高、なんか今もう 嬉しいですよ。何もやってないけど。
はい、ちょっとまあ、確約はできないですけど、多分、まあ、少なくとも、1回はできると思います。ちょっとその1回がどういう結果で次の結果は、私も。
1回で終わる姿は想像してくれたいな。いや、でも1回はいけると。
はい、はい。
当社女子は、さっきの話で言うと、だから属性としては、なんかいわゆる高学歴で高収入な帰国子女も多い。なんかそういう感じ
そうですね。まあ、留学行ってたとか、まあ、帰国子女もそうですけど、ことが割と多いですね。なんかみんな、女性の方が割と優秀な気もするので。
ああ、やっぱそんな感じなんですね。うん。
うん、
なんか、Hey guys みたいに言ってきそうな雰囲気ですか。ちょっとそれはやめてほしいです。
それ系もいます。
そういう系もいる。
そういう系も
そういう系もいる。ああ、いますよね。Hey guys 女子。ああ、なるほど。まあ、これはすごい、すごく現実的に良さそうな話なんで、これはぜひ我々ブロックヘッドポッドキャストで企画してやりたいと思います。このためだけ日本帰ろう。こっちの方がいいですね。なるほど。じゃあ33くらい。我々もトップのブロック男のラインナップ揃えていくんで。
誰だろう。
トップじゃなくて大丈夫です。
もうガチのエース揃えていきます。エース。いや、本当にネタじゃなくて、やるんだったら本気で良さそうな層出てきます。どこら辺？まあ、JJ から始まる人とか、
J さんね。
J さんとか、まあ、あと、この前、まあ、ヨーロッパ屋さんだったら分かると思うけど、一時期、なんかね、合コン設定しようかみたいに言ってた人、彼も呼べるね。うん、いや、いいでしょ、いいでしょ。
あ、いいかもね。
めっちゃいいよ。うん。44かな、もう一人連れて。
ちょっと、うん、トップの概念、僕よく分かんなかったんですけど、その今、ラインナップを聞いて、トップって何？
そうですよ、ブロック男の我々が、
そのブロック男の濃度ですよね、濃度の高さ。
まあ、濃度もそうだし、一応なんだろうな、一応おすすめできる、一応収入も高いし、なんかその、会社の中での、役職が高いとか、なんかそういうのも含めて、ね。
まあ、そうですね。J さんも今、ちゃんと定職についてるし。
さすがにガチニートは連れてきて、まあ自分が言うのもなんですけど、さすがにガチニートは連れてきてない。これ
は覗いて。なるほど。あ、まあでもそうですね。そういう意味だと、まあ確かに、学歴、ね、
学歴あり、
定職、
収入あり、
収入あり、
うん、能力あり、
うん。
うん、いいですよ。
うん。
伝えておいてください。
ノーズじゃなかった。僕濃さかなって思っちゃったんですけど。
ブロックノードも高い。あ、でもダメだよ、これ。ブロックノードも高いんで、やっぱり、勝者から男性が、ね、低い、もしか2人は欲しいですね。チームプレーとかできないんで。
あ、でも、まあ、そうです。必要であればね、そうで、まあ、企画も説明した上で、協力してくれる子もいるはずなんで。彼女たちにとっても多分接点がなかった人たちっていう意味で、いいとは思うんですよね。
なぜこれにもっと早く気づかなかったんだ、我々は。
多分悪い意味でびっくりするんだろうな。なんか向こうの想像してくる、ちょっとその離れしてない人たちだよのレベル感が、多分想像絶する感じだと思うんで。
でもまあ結構やばい現場も経験してる人たちなんじゃないですか。勝者女子の方も合コンたくさんしてるんですか、逆に言うと。この話はあんま出なかったです
けど。してる子は知ってるんだと思うんですけど、あんまり使わないというか知らないですね。
知らない。あんまそういう話しないんですか。
はい、
うん、
ただ、最悪自分たちで盛り上がれる子たちなんで。
女子旅行ったりしてるみたいな。
そうですね。あんまり気にしなくてもいいかった。
そうですね。なんか社会の勝者って感じ。なるほど。ブロックとか暗いですからね、全体的に。どんな話になるか、本当今から楽しみですよね。明るい系の勝者女子とブロックとか、めっちゃいい。何の話するのかって、今からこれは楽しみなんで、これはもうやります。もう、我々やりますって言って、今までできた企画ってあんまりないんですよ。本当に。例えば、じゃあ合コンやろうかって言って、いいですよって言ってやろうとすると、途中でね、ブロック男がね、なんかすげえ、そういう手際が悪いんで、 ダメになっちゃうケースが多いんですよ、途中で。途中でやる気なくなったりとか。
まあ、予定が合わないとかもありますしね。そうまあ、あと、基本的に東さん言い出しっぺだとしても、本人が日本にいなくて、代わりに誰かやってスタンスになって、
代わりに倒ってって言ってるんですけど、誰も倒ってくれないんです。
ダメなんですよね。やっぱり時代はセントラライズドなんで、DAO はダメです。
僕、セントラライズしますよ、この企画に関しては。はい。まあ、これはでもやる。てか、俺が超やりたい。でもね、合コンって、でも、経験があんまりないんで、まあ、一部そういう話あったんですけど、なんか、ブロック男向けに、まあ、この話以外でもいいんですけど、なんか、アドバイスをちょっとするとしたら、何ですかね、これは言うなとか。これはやっちゃダメ NG とか。
いや、ないですね。まあ、あれですね。とりあえず話聞いとけばいい。女性に話させて話聞いとけばいいっていう感じ。
上手。
興味なくても、まあ。
無理っすよ。興味なかったらブロコとかやばい顔しますから。
あでも逆に、あれですね。商社女子とかも、であれば、皆さんも接点ないと思うし、うん、海外の話とか、まあ適当に話させとけば、ペラペラ話すかな。
ペラペラ話す。表現がいいですね。
まあ、海外赴任もそうですし、まあ、いろんなところ行ってるはずなので。
なるほど。まあまあ、自分も今海外いますしね、日本にいないですし、割とそういう話はできるかもしれないですね。なるほど。いやー、わかりました。まあ、なんかもうちょっとね、今の話だけで自分今日ミッションコンプリートした感じになってるんですけど、最後になんかもう何点か話してないことがあったら、それをして、ラップアップしていこうと思います。駐在妻の話もね、ちょっとしましたし、ブロック男をどうすればいいかっていうことに対して、さすがですね。さすがエリートって感じでも、なんかこう、現実的にアクションができる提案してくれたんで、もうこれをやればいいということだけは分かったんで、そこからやりましょうか。他に何かブロック男を改善する、ブロック男を救うためのアイディアとかアドバイスとかって何かありますか？
あでも、もうあれですね、清潔感だけですね。結局、清潔感さえあれば、あとはもう、大人なんで多分大丈夫だと思います。
清潔感とは何でしょうか？
まあ、服装と、まあ、髭剃るとか、そういうレベルの話だと思いますけど、ヨレヨレの服を着てないとか。
ヨレヨレ服着てんだよな。穴開いたりしてるんですよね。まあ、合コンでさすがにそれはないと思いますけど。なるほど。あとは、別にスーツとかで行かなくてもいいんですよね、合コン。
まあ、もちろん、それは全然。
関係ない。
社内もそんなことないので。
おー、なるほど。他、あ、まだね、一応今日聞こうと思って聞けてなかったのが、まあ、最後の Q&A みたいな感じになるかもしれないですけど、今日、商社マンさんからいろいろ商社の話を聞いたんですけど、他の業界と比べて、商社ってでもやっぱりモテる方なんですかね、いろいろあるじゃないですか、コンサルとか、金融系とか。
やっぱりでも、その外資系のコンサル投資銀行の方が派手だと思います。で、付き合いももっと派手な人たち。
あ、商社前よりもっと派手
だと思いますけどね。やっぱり、うん、私も外資系のコンサルの友達とかいましたが、まあ、アナウンサーとか、まあ、実際結婚してる事例としても、割とアナウンサーとか、
コンサルとも行きましたからね。
はい、あるので、投資銀行も。まあ、そういった方が、ネットワークとか、まあ、出会う側が多いんだろうなと思います。
あ、そっちの方が格上なんですか、商社より。
まあ、入社難易度もそっちの方が高いので、おそらく。人数、取ってる人数が全然違うので。
我々もそっちの方々と友達になりたい。
郵送じゃないですか。
郵送頼む。郵送、社内で戦ってないのか、ブロック男を救ってくれ。
結構、高校してても、他の会社と比べられるときに、やっぱテレビ局と、あと、電波、広告代理店と比較すると、合コンが面白くないっていうクレームはよく受けます。ちょっと何してるか、私も してもらったことがないんで、分かんないんですけど。
でも、我々からしたら、さっきのチームプレーとかも含めて、すごいなと思ったんですけど、その上の存在がまだいると。
と、多分まあ、芸能人ネタの話とか、そういうなんか、 華やかなそっち側の話をできるんだろうな。
ないですね、我々そのネタ。芸能人ネタないですね。ガクトがスキャンコイン売ってるって知ってるで。
最悪の話題です。
キンドルって知ってるとかそれくらいになっちゃいますよ。いやなるほど。じゃあやっぱまだ上には上がいるということなんですかね。このモテピラミッドの中では。
そうですね。
ちょっとこの人たちにも話聞きたいですね。誘導はちょっと
全然違うと思いますね。
コンサル、外人。
はい。
なんか知り合いがいればぜひ。あでも、まあ、そうですね。我々も一応ね、そういう界隈出身の知り合いとかもいますけどね、ちょっとこの話はさすがに聞きづらいですね、通常。はい。なので、聞いたことはないですが、多分相当すごかったんだろうなと勝手に想像してます。
はい。呼ばれてたと思います。
あ、やっぱそうなんですね。はい。わかりました。まあ、こんなもんかな。ヨーロピアンさん、最後、なんかありますか？まだ聞けてないことで。これは聞いておきたい。
あれアジェンダ全部あさりましたっけ？
大体言ったんじゃないですか？うん。クソ小ちゃんマンエピソードは、まあ、なんかちょっと言いづらいと思うんで、まあいいかな。
そうですね。なんか、個別具体論になっちゃいそうだし、なんか何かの間違いでうっかり、小ちゃんマンさんが見割れしたときに。
そう。それも心配
です、ね。今まではいっぱいあるんだったからいいけど、具体的なエピソードトークになると、なんかね、まずい可能性があるんで。
うん。あと、自分が質問で持ってたのが、なぜ商社マンがモテてブロッコとかはモテないのかって書いてあるんですけども、自明でしたね、今日話を聞いて。
これはまあ自明なんで、自明というか、まあ聞いてればわかるでしょって
感じ。今から今更その説明する必要感じないですね。
ああ、そう、コリドー街についてどう思ってるか、これどう思ってるか聞きたいですね。てかどういう活用をしてるかとか。
場合は、なんだろうな、流動性が高いんですね。
表現
なんか需要と供給、まあ、もうなんかコリドー街は女性が歩いてると、まあ通り切るまでに絶対声かけられるっていう感じの場所なんですけど、やっぱもうナンパ合戦なんですよね、いかに早く。で、まあ、ただ正直コリドー街に来る時点で向こう側も、まあ、ただでご飯を食べたいか、何かしら、まあ、出会い、もしくはそれプラスアルファを望んできてるので、で、結構、それこそ、合コンの後に、二次会に行けなかったグループとかが、そういったところで、なんで、他の合コンの一次会をしてた女の子をナンパして、なんか二次会が始まったり、なんかまあもう、めちゃくちゃですが、ただ、なんか名刺配ってるみたいな人はあんまいない気はします。
恥ずかしいですね、あそこで名刺配ってたら。
はい。で、あんま名前、会社名もそんな、どうなんだろ
う。調査とかっていうだけなんですかね。
もう、酔っ払ってますし、まあ、カオスです
ね。え、そこの武勇伝みたいなのあるんですか、商社門さんは、コリドー街で。
いや、コリドー街はでも、まあ、なんか特定の集まる店があって、そういった子たちの、なんかそこでなんかも一緒にみんなテキーラ飲んでるみたいな、よくわからない場所があって、まあ、そのままワンナイトとかになることが多いんですけど、あのあたりってあんまりホテルがなくて、
でたくさん。すみません、それについて考えたことがなかったです、あのあたり。あのあたりにあるかないかって、そんな発想はなかったですね、我々、ヨーロピアンさん。そうなんですね。
でも、コンラットとか。
ああ、でも、そうですね。
あ、そんなとこ行かないのかな、
行かないか。はい、行くかっていう話です。コリドーで会った子に。
割とコスパ重視。
小金持ちなんで、結局。
そうね、確かに。じゃあ、そうか。
まあ、なんで、そうですね。コリドーは逆に、まあ、なんか、常にみんながナンパし合ってる場所。で、まあ、ちょっと最後、一つだけその、商社マンのエピソードトークで言うと、はい、なんか私から見ててもすごいなって思う人はやっぱり何人かいてですね、その遊び方が。その人が最後、はいはい、ペアーズで2ヶ月で、はい、あの20人に手出したんですけど、 20番目と結婚するっていう、なんか。
なんですか、YouTuber の企画みたいな。
なんかこう、なんとコメントしたらいいか、それ本当結婚したんですか？
あ、結婚したんです。
この子も仲良く、
はい、
ペアスで、20人目。
驚いたんですけど。
相手も知ってるんですかね、その20人目という情報は。
女性側は知らないと思いますけど、なんかそれを聞いたときになんか、あ、そういう形もあるんだなっていうのが結構、最近一番驚きました。
でも、あ、わかったわかった。まだ聞いてないか、これすごい重要な話なんですけど、まあ、その、もちろんなんか一般論というか、まあ、まあ、ブロック男っていう謎の表現を使ってますけど、まあ、いわゆる若い層で仮想通貨とかの投資をしている人、もしくはまあ、関係の授業とかをやっていて、まあ、お金にそこそこ余裕がある人たちみたいな。で、まあ、ちょっとその、女性慣れはしてないみたいな。商社マンの男性とそういう人たちを比べて、商社マン、一般ですね。商社マンさんは、なんかどっちがいいとか、まあ、その直接比較はできないんでしょうけど、ポテンシャル的な意味で言うと、別にそんなに大差ないと思いますか？
そうですね。まあ、遊ぶ分には、多分楽しい部分もあると思うんですけど、まあ、お店知ってたりだとか、
うん、
女性扱い、に慣れてるっていう部分、うん。ただ結婚相手って考えるのであれば、そもそも女性はモテまくる相手と結婚したいのかっていう話もあるので、結婚を意識した層をちゃんと捉えに行けば全然。
戦える。
はい。
ああ、でもこれどうなんでしょうね。なんか、少佐マンとあんま関係ないけど、深いテーマですね。
うん、いや、そうそう。これ重要なテーマですよね。うん、
いや、でもやっぱりモテる男性と結婚、結婚したいんじゃない
かな。まあ、ダサいやつは結婚したくないと思いますけどね。まあ、
この辺はちょっとなんか、バリマッチ創業者の領域のような気もするんで、なんか、別途聞いてみたい感じしますけど。
いや、だから、でも、ポテンシャルは、商社マンから見た時のブロック男のこうレベル感というか、ポテンシャルっていうのは、非常にこう、参考になりますね。まあ、結婚するには確かに、我々も普段から言ってますからね、これ、女性の見る目がないのが悪い。
いやでも大いにあると思いますけどね、
うん、
資産家って言われて通じないのもそうですけど、
うん、
私がなんか本来そっち狙った方がなんか幸せになれそうな気はするんですけどね、
うん、でもブロック男がいい結婚相手になるかっていうのはまた別のちょっと複雑なテーマではありますよね。
まあでも初代と2代目の家庭
を見ると2代目楽しそうですよね、
うん、うまくやってるんで絶対幸せそうですよね。
商社マンよりはなんか浮気とかいうリスクは低い気がしますね、確実に。そんな接点もないしみたいな、
うん、いや
マキシマリストですから、ね、まあ、マキシマリストになる可能性が高い。
マキシマリスト、
あ、マキシマリストマルチチェーンとかいかないですからなるほど。いやでも、それを言われて、まあ、ちょっと安心しました、若干。まあ、でも、それは女性には伝わってない気がしますけど
ね。そうですね。まあ、あくまでも私、もう男性側の意見なので、このあたりは分からないんですけど。
逆に、何したら女性気づきますかね、この事実に。まあ、事実かどうか知らないけど、
まあ、
この仮説に。
あまり好まないかもしれないですけど、やっぱり NFT、Web3 女子を責めれば、それは
一番変わりやすい。いや、無理でしょ。いや、無理でしょ。
一番本来理解があるはず。
確かに。いますそんなたくさん。あんまりよく分かってないですけどね、自分は。
私、全く、なんだろう、この
NFT とか。
NFT 女子、Web3 女子と絡んだことがないので、
はいはいはい、
今、何、どういった方々なのかよく分からないんですけど、まあ、その本来クリプトに興味があれば、ビットコインに対して、まあ、浅いとしてもそれ相応の理解はあるはずですし、まあ、その若くして資産を持つ。っていうのが別に、なんだろう、身の回りに割とこうありふれ始めてる。
まあ、それはそうですね。うん、実際か、日本はよく知らないですけど、日本もまあそういう事例ありますけど、海外だと割と業界の中で結婚するパターンみたいなのいますね、たまに。なんかなんとなく増えてる気がします。うん。
ステップンとかから入ってきたような子であれば、勝者よりビットコインなのが刺さる可能性は全然あると思ってるんで。
ステップン女子。どうですか、ヨーロピアンさん、ステップン女子。
最近話題の、
今
の人の話ですか。
ステップンね、ちょっと ポテンシャル舐めて、ポテンシャル舐めてたわね。すごい集まって人気になってるらしい。
あれ、本当にそうなの。まあ、そもそも僕、実在を疑っ ってるっていう問題が悟ってるんですけど、
その考え方がダメなんですよ、モテないです。
いや、でも僕はこれで長らく生き残ってきたんで、この業界を。いや、疑ってかかった方がいいですからね。
いや、僕も全部疑ってますけど、ね、あ、いや、でも盛り上がってるのは本当っぽいですけどね、あれ。
うん、
あ、でもブロック男は、まあ、人にもよりますけど、ステップは別にどうでもいい、その特定のプロジェクトなんで、そことはあんまり逆に相性良くない気がしますね、個人的には。うん、ちょっとマニアックすぎるんですよね、その人たちにとっても。
確かに。
それだったら僕はやっぱりむしろ勝者女子の方がいい気がしますね、個人的には。というか自分が勝者女子の方がいいというだけかもしれないですけど
自分の好みですよね、
多分好みかもしれない
J さんとかに聞いたらまた違う。いや、でも J さんもステップ女子は嫌だろうな。
あのね、ブロック男はモテないくせに勝者マンとかに行くような女子のね、属性を好むんですよ。これがダメなとこなんですけど、ミスマッチしてるんですよね。割と多分派手な人が好きな人多いですよ。気持ちあるある。
やる。
CA とか多分結構好きですよ、みんな。
うん。僕、全然なんですよね。
なんでか。
CA とかもそうだし。まあ、なんなら、勝者女子とかも別に。
興味なし。僕はね、興味。
もっと全然、
興味ありますよ。
その辺の、例えば、なんか、うん、アパレルとかで働いてる女の子とか、
あ、
全然いいっすね。
いい、むしろ。うん、ああ、そうですか。まあ、そんな感じ。まあ、それは完全趣味、趣味ですね。僕は、バリキャリとか好きですけどね。はい。
CA、単独を狙うんであれば、その、会社としてのステータスがなくても、その、マイルのステータスを貯めれば、空の上でなんか、出れそうな気はします。あの、別に各社、マイルでステータスがあるじゃないですか。ダイヤモンドとか。で、ああいうので、まあ、それこそ海外とか飛び回っていて、溜まってれば、なんかあれば、まあ、社名とは違いますけど、信用の一つには保管できるかなと思います。
NFT ですね、マイルがまさか。
を攻めるのであれば。
あ、そういう事例あるんですか？実際マイルが溜まってる人は、なんかそういう CA とそういう感じになるみたいな。
ああ、まあでも、純粋にビジネス乗ってれば話す機会は多いですし、あとフライト時間長ければ話す時間も
あるんですね。
あるはずです。
ないな、なぜないのかは自分でもわからない。
で、向こう側は仕事で、各ステータスを絶対見てるはずなので、うん、乗客かどうかっていうの
は。なるほど。これはでも結構普通にいいアドバイスな気がしますね。マイル貯めたりとか。はい。なるほど。いや、でも分かりました。じゃあ最後ちょっとラップアップしていきますけど、まあ今日いろいろまず話を教えていただきありがとうございます、翔ちゃまさん。マジで楽しかったです。マジで楽しかったです。かなり良かった。ヨロビアさん、感想最後ありますか？
いや、本当過去一有益でした、
ね。過去一に有益
で。有益ってか、有益だったかな。うん。まあ特にその合コンのくだりと、
うん、
あと、コリドーのくだりですかね。まあ、なんか、シンプルに知らなかったんで、僕。
そうそうそう。
どっちも知識ほとんどゼロに等しい状態で、なんか、簡潔に説明してくれて、すごい納得いったんで。
すべての質問にね、正確に答えていただいた感じがします。さすがに。
うん、こういうところですね、やっぱり。
こういうところがやっぱりモテの要因なんでしょうね。話しすぎもしないし、的確に返すし、それでいて、コリドの周りにはあまりホテルがないという重要な情報も教えてくれる。これ使う機会はないでしょうけど、この情報
いや、わかんないですよ。ブロッコとこう、3年後にはね。
コリドの近くに、ブロッコとかのホテルを経営すればいいんだよ。
僕が建てましょうか。
商社マンばっか来ます。
うん、商社マンばっか来ますね。
商社マンばっか行って、ブロック男を押しやられるっていう、いつものパターン。なるほど。いや、面白いわ。というわけで、まあ、今回は、まあ、大体こんな感じかな。でも、今日の話を聞いてね、自分は一つ、こう、やっぱ決意を持ったね。それは、さ、やっぱ人的ネットワークをなんとかしてぶち込んであげないと、本当に、このまま終わるね。なんか断絶がすごいから、やっぱそこら辺の世界と。逆にやっぱ人的ネットワークがさ、商社とかだとあるから、まあ、いくらでもそういう供給があるわけだけど、 どんなにこれから界隈の人がね、資産が増えたりしても、このポイント、何もなく終わるような気がしましたね。逆にここにパイプを作って、商社でちょっと事業としてこれお願いします。
このパイプを作る。AI系がね、できないんですよね。
言ってましたね。ダメですね。起業しましょう。ブロック男向けマッチングサービス。超ニッチ。というわけで、今回ここまでにしようと思います。まあ、今日企画出たので、それはね、マジでやります。今、4月ですね。まあ、なんか夏とかにね、日本行くような気もするんで、その時にまた、この企画をまた進めていこうと思うので、今日は本当にありがとうございました、翔山さん。
ありがとうございました。
聞いてた人たちも多分かなり満足だったと思うんで、また機会があればぜひ、合コン企画やったらまたその後に反省会をやりましょう。どうだったかっていう。
ちょっと頑張
り報告会ということで、
はい、早めに行ってだけもらえれば多分
あそれってでもちなみにこういうのって例えば1ヶ月前とかに決めるとかってやっぱあるんですか？
でも別に1ヶ月前でも全然それは問題ないと思います。
通常だとどれくらい前に決めるんですか？
いやでも1ヶ月前に決まってますね。確かにそう言われると
あやっぱそこがしっかりしてますね。ブロックとかとか、合コンいい明日みたいな。明日でいいみたいな。フットワークが軽すぎる問題がありますよね。うん。暇なんで。あ、わかりました。それはちょっと早めにメンバー揃えてやるんで、もう1ヶ月と言わず3ヶ月前くらいでも予約するつもりでいきます。だからカレーが作る。はい。じゃあ、というわけで、今回ここまでにしようと思います。また機会があればぜひ来てください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、また次回。